ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。8月18日から19日にかけて、子ども霞が関見学デーが開催されました。その中で小学生、中学生の皆さんから拉致被害者の方に向けたメッセージを受け付けましたので紹介します。最初に長岡さんです。拉致被害者の方々へ。私は中学校に入って拉致問題を知りました。部活動の先生から動画を見たり話を聞き、拉致問題について関心を深めています。拉致問題を知って、私は今まで当たり前だと思っていた生活が幸せな生活だったことに気づきました。朝起きてご飯を食べて、学校に通って勉強をして帰る家がある。この生活ができていることは本当に恵まれているのです。拉致被害者の方は今どのような環境で生活をしているのかはわからないけれど、私たちと同じ生活を早くしてもらいたいです。今世界ではコロナウイルスやオリンピックでニュースはこの話題ばかりで、拉致問題については取り上げられないというのが現実としてあります。コロナウイルスやオリンピックも生活の中で必要な話題ではあるけれど、拉致問題も人の命が関わっている大切な問題だし、時間が解決してくれる問題ではないので、ニュースという影響力の大きいところで拉致問題を取り上げてほしいです。私は自ら声を上げて、一刻も早く拉致問題の解決に向けて行動していきたいです。できることは限られているけど、できることがあるならすべてしたいです。拉致被害者の方々、絶対に日本に帰ってこれる日は来るので、その日まであともう少し待っていてください。お互い諦めずに帰国できる日を信じましょう。次に二平さんです。私は中学校に入学してから拉致問題について学ばせていただく機会があり、そこからこの問題を風化させてはいけないと強く思うようになりました。拉致問題の本や資料を読み、国際シンポジウムに参加させていただき、学校で横田拓也さんのお話を聞かせていただいたりして関心を深めてきました。私が生まれる何十年も前から北朝鮮に囚われている方々がいるという事実をとても悲しく思いました。いきなり意味も分からず連れ去られる恐ろしさは、実際に経験していない私には想像するしかありません。しかし想像するだけでも大きな恐怖を感じました。私でそれだけ怖いのだから、拉致被害者の方々はもっと怖い思いをしたのだと思います。 それでも強く生き続けている皆さんはすごいです。強いです。だから希望を持ち続けてください。希望を持つことは奇跡を生みます。その奇跡はきっと日本に帰ることです。家族に会うことです。私は中学生で、問題解決のためにできることはとても少ないです。でも少しでも力になれるよう、周りの人にこの問題を伝えていきます。私は皆さんのおかげで日常のありがたさに気づかせていただきました。だから小さなことにも感謝して、たくさんの幸せを感じられるようになりました。今度は皆さんが幸せになる番です。皆さんが帰国できる日が訪れることをずっとずっと願っています。次に佐藤さんです。拉致問題ということを知ったのは中学1年生の頃でした。こんなことが現実に起こってしまうのだと悲しく苦しくなりました。私は何か力になりたいと思いました。でも今はコロナのニュースばかりで、コロナも大事だけどもっと大事なことがあるはずということに気づいてもらえないのがとても悲しいです。だから私たちが日本中の人に伝えなければいけません。被害者の方々は今も心から幸せと言えない日々が続いていると思います。その方たちのために私たちは少しでも力になれるように動いていきたいです。私たちは諦めません。どんなにダメだと思われても諦めることなんてできません。だからどんなことがあっても諦めないで信じる気持ちを持ち続けていきましょう。信じる力は大きな力になります。次に大野さんです。私は中学1年生の時に拉致問題について知りました。拉致された方々の一人一人は本当に普通の人で、私たちと同じように自由に生きる義務がある人です。だから絶対に私たちは皆さんを見捨てたりなんかしません。いつか同じ日本の空を一緒に見ましょう。心から本当の幸せを感じられる時が必ず来ます。拉致被害者の方全員が日本へ帰国できるように、風化させないように、未来を作る私たち若者が動いていきます。私たちはみんな皆様の味方です。日本へ帰国して同じ日本の空を共に見れる日まで、私たちは願い、信じ、動いてゆきます。最後に中村さんです。私は中学生になって初めて拉致というものを知りました。知った時、私は怖いという気持ちとともにすごいと思いました。急に知らないとこに置き去りにされても必死に一日一日を生きている拉致被害者の方々は本当に強いです。そして拉致被害者の方々の家族もまた強いです。まだ先のわからない未来に、私たちは少しでも 光を与えられる力になりたいです。私はまだ中学生で、できることは多くはありません。私のような拉致を知らない人を一人でも減らし、日本に帰国できるよう私のできることをします。皆さんも希望を信じていてください。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。
さあお稽古を始めましょう。優しいところから、英語の始めは
ABC。
歌の始めはドレミ。
はい、ドレミ
ドレミ、始まりの3つの音です。ドレミ。
はい、ドレミ
ドレミファソラシ。
さあみんなでドレミの歌を歌いましょう。
ドはドーナツのド、レはレモンのレ、ミはみんなのミ、ファはファイトのファ、ソは青い空、ラはラッパのラ、シは幸せよ。さあ歌いましょう。ドーナツのド
レ
はレモンのレ、
ミ
はみんなのミ、
ファ
はファイトのファ、
ソは青い空、ラはラッパのラ、シは幸せよ。
さあ
いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、伊藤咲子でひまわり娘をお届けします。それではお聴きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
伊藤咲子でひまわり娘をお聴きいただきました。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp
rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など深夜1時からは 9470kHz など深夜2時からは 6110kHz 深夜3時からは 5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など夜12時12時30分からは 9685kHz など深夜1時30分からは6110kHz 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。